日本語を大切にしたい第269回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらのんびりと聞いてください。今何をしていますか？何もしていない。いいですね。何もしなくていい時間っていうのはやっぱりあった方がいいですよね。この後は何か予定があるんですか？いや、特に外に出ていくわけでもないけれども予定はあるんだ。昨日食材を買い込んできた。だから久しぶりに本格的に料理をしてみようと思う。もうメニューも決まっている、ね、これを作りたい決まっている。ああそうなんですか。作るの好きなんですね。人によってもう食べる専門でも食べるのも好きだけれども作るのも好きっていう人いますよね。自分が作って家族とか友達が美味しいという笑顔を浮かべながら食べてくれる、それを見るのが好きっていう人も中にはいるんですよね。少ないとは思いますけれども、へーというのもいます。で、私はたまに作りますがいつも失敗をするのでショックを受けます。だからやっぱり食べる方が専門なのかなというふうに思っています。はい、何かをしながらのんびり聞いてください。先週大阪に行っていました。真夏の大阪に行くとびっくりすることがあります。今回もそうでした。街中であのクマゼミがやたら鳴いてるんですよね。あのシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワ、あのクマゼミ、あ、またセミの話かって今思ってますね。ちょっと短めにしますから。大阪は街中であのクマゼミがやたら鳴いています。私が住んでいる関東の南の方ではクマゼミっていうのはめったにその鳴き声を聞くことができません。あ、遠くの方でクマゼミが鳴いているな、今年3回目だなぐらいの感じで、街中とかほんとすぐ近くで鳴いているクマゼミっていうのはあまりお目にかかりません。で、姿も見ることができません。やっぱりミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクホウシ、ヒグラシ、それから春先っていうか夏の始まりのニーニーゼミ、この辺りですよね。傾向としては最近アブラゼミが減ってきたなというふうにここ 2,3 年思います。極端に減りました。以前はね、もっと多かったんですが、これもいろんな、勢力分布みたいなものがあるんでしょうか。生き物っていうのは不思議ですよね。とにかくクマゼミは関東ではなかなか聞けない、あの鳴き声は聞こえないのに、大阪では街の真ん中の街路樹でもいっぱい鳴いています。これはね、たったね、新幹線で 2,3 時間のところなのに、こう東西でやっぱり差があるんでしょうかね。大阪のクマゼミやたら多くて元気なのにはびっくりします。今年もそうでした。はい、なかったですか。セミの話終わります。あの、大阪に行くといろんな文化の違いを感じます。エスカレーターの乗り方、それから、そうですね、食べ物の注文の仕方とか物の味とかいろんなものは違いますよね。で、もちろん関西弁、それから関東の言葉っていう違いもあります。大阪の街中の喫茶店といっても老舗っていう感じがするくらい、あ、広いな、古いなっていう喫茶店にたまたま入りました。朝のモーニングを食べようかと思ってね、あの入り口に、あ、このモーニングシンプルでいいね、トーストと卵、それからコーヒーちょうどいいね、値段も安いな、350円でした。はい、で入って、でそこに座って、あの妻と一緒にあのモーニングを食べに行ったんですが、そしたら近所のテーブルに常連の人たちが座るんですよね。ウィークデーの朝だったのでお勤めに行く前の人、あるいは、そうですね、もう朝目が覚めて毎日この喫茶店に来てモーニングを食べていると思われるおばさま、おじさま、でここで新聞を読むんだ、ここでスポーツ新聞を読むのが日課なんだ、ここのコーヒーとトーストが大好きだからもう毎日来ている、もうこれは日課、座る席も決まっているっていう人がね、ほとんどに見えました。だから私たちがたまたま行った 我々が座っている席はもしかしたら誰かのいつも使っている席だったかもしれないのでごめんなさい。そこ座ってしまいました。そしたらね、隣におばさんたちといっても、私今68歳ですが、私よりも年上だろうなって、70を超えているだろうなというね、いわゆる世間的にはおばあちゃん2人が座りました。もういつもね、ここで座ってお話をして朝を迎えるんでしょうね。ね、もう関西弁でもうね、2人がねずっと間を置くことがなく喋ってました。大きな声ではなかったんですが、すぐ隣の席だったのでよくその話の内容が聞こえました。聞き耳を立てて何を言ってんのかなって聞いていたわけではないんですが、ね、2人の会話がね本当にちょうどよく聞こえました。その中で、あ、本場だなと思った言葉、耳に残りました。2人が同じ職場かよく行く場所の話をしているようなんですね。で、そこのある人のことを2人で喋っている。ほんまイカレポンチや、アホやでっていう会話なんですね。今の私のこのイントネーションはかなり本場の関西弁を喋る人から言わせると違うぞって思うかもしれないんですが、ね、2人のおばさんがほんまイカレポンチや、アホやでって本場の関西弁で言っていて、すごいな、これが生の関西弁なんだな、イカレポンチ、アホやで、ね、これはね関東ではなかなか聞けない言葉、イカレポンチっていう言葉は知っていましたが、本場のおばさんたちが本当に感じたイカレポンチっていう人がそばにいるんでしょうね。はあ、本場だと思ってね、モーニングを妻とあのね楽しく食べてきました。はい、関西に行った時にあの京都駅にも行きました。 JR 京都といってもあそこ近鉄とかいろんな鉄道がねこう入り組んでいるので、単に JR 京都と言ってはいけないのかな、とりあえず京都駅に行きました。紛れもなく JR 京都駅の4番線5番線に行きました。これは乗り換えのためにたまたま行ったんですが、ホームに降り立って、あ、次はどこのホームに行ったらいいのかななんて考えながらいたら、ある人が目につきました、ね、素敵なね仕事ぶりをするね若者を見かけました。これは何気ないチャンネルの方では動画もつけて、もちろん YouTube ですから、動画をつけて、紹介もしていますが、あの JR 京都の4番線5番線の彼はね素晴らしかった。動きに無駄がない、でキレがある、いろいろあの電車を見送ったりするときにこうあの車掌さんに挨拶をしたり、行きましたってこうねジェスチャーを交えながら駅のスタッフとして働いているんですね。青いジャンパーを着ていて、これ JR 西日本って書いてあったので、 JR 西日本の、 あの、うん、スタッフとしてそこで働いている。駅員さんというわけではなくて臨時採用のアルバイト採用なのかわからないんですが、とにかくねあの JR のスタッフとして働いている。まずアナウンスが素晴らしい、次はなんとか線、なんとか線です、次なんとか線のなんとかです、あの私土地勘がないのであまり詳しい駅名は言えないんですが、あのくっきりと少し早めですけれども、いわゆる駅員さんの次はなんとかなんとか共通なんとか、いわゆるあの駅員しゃべりではなくてきっちりとくっきりとした日本語でしゃべっていました。あ、聞きやすいな。でホームをね、あの4番線と5番線同じホームなので左右行ったり来たりしながら、もうこちら側に来た電車の対応で案内で、道を聞かれればホームなんかをいろいろ聞かれればジェスチャーを交えてこう案内をする。聞いていると英語の校内アナウンスもねちゃんとできるんですね。英語で、京都なんとか方面、なんとか方面、姫路方面とか言ってるんでしょうけども、英語で案内してるんですよ。日本語もくっきり綺麗、英語も素晴らしく流暢に聞こえました。これは間違いなくうまい。もしかしたらハーフなのかもしれないんですけどね、顔がこうねあのちょっと凝りの深い感じで、かなりイケメンでしたが、英語も日本語もくっきりとした聞きやすいアナウンスをする。で合間を縫ってあのよく外国人なんかが聞いてくるんですね。何々線にはどう行ったらいいんですかって多分聞いてくる。そうするとね英語で対応するんですよね。日本人には日本語で対応、丁寧に無駄なくする。 外国人には英語でジェスチャーをこう交えながらものすごくこう熱意を込めて案内をする。それを見ていてね、すごいなと思いましたね。JR の正式な職員ではないかもしれない、でもね、彼は間違いなく電車とか鉄道が大好きで、それから駅が大好きで今の仕事を愛してますね。そうでなければあんなことはできないなと思ってね、びっくりしました。もうね、私最近素晴らしいものを見るとね、それを伝えたくなっちゃうので、君忙しいところ申し訳ないね、君の働き方素晴らしい、感動した、せめてこの冷たいものでも後で飲んでくれ、今仕事中だろうから後で飲んでくれ、温まっちゃうかもしれないけどこれ飲んでくれってなんか差し入れしたりとかね、できればもうちょっとねお小遣いでもあげたくなるような頑張りぶり、素晴らしいなと思いました。お近くの方、ウィークデーの昼頃行ったんですが、毎日行くかどうか分かりません、 JR 京都の4番線5番線の青いジャンパーを着た彼、素晴らしいですね、感動しました。暑い暑い真夏の京都でしたが、彼を見ているとなんとなく涼しくなるような、そんな爽やかな彼を見ました。はい、鉄道つながりになってしまいますが、最近ニュースで、おお、これはいいな、すごいなっていうニュースを見ました。新聞の記事でも読んだし、テレビの、ニュースでも見ました。これはね、西武鉄道の新宿駅、ここにね今あるそうです。もう稼働しています。まだテストという格好でやってるそうなんですが、切符売り場の横に案内のコーナーがあって、よく駅には案内をしてくれる場所もありますよね。特に新宿駅なんかはね、人がいっぱい来るのでそういう場所も必要でしょう。そこにあるものが出現しました。透明ボード翻訳受付みたいなものなんですね。これはまだニックネームも決まっていないし、本格稼働はまだ先なんだそうですが、それがね、できているっていうニュースを聞きました。これは透明のボードがあって、で向こう側に駅のスタッフがいる、だからいろんな案内をしてくれる、あ、それはその切符で買ってください、これはこういう乗り換えができますと案内をする、そういうことができるスタッフがボードの向こう側にいて顔が見えている、これ透明ですからね。一昔前のコロナの感染防止のためのアクリル板のようなものが間にあるんですね。受付で対面式になっている、でこちら側から話しかける、そうすると相手の顔が見えている、そのもちろん間にパソコンは、ね、置いてあるそうですが、ボードに向かって相手が顔見えますから、相手に向かって喋ると、自分が喋った言葉が向こう側には翻訳されて日本語になって駅員さんが見ることができる。だから12カ国まで12言語対応ですから、すごいですよね。例えば英語で喋ってくると、駅員さんの側にはそのボードには日本語が翻訳されて即時に出ている、もうすぐに出ている、LINE で言葉をやり取りするような感じで画面の少し横のところに見えている。だから駅員さんは相手の顔を見ながらほとんど目は動かさずにそのボードを見て、あ、こういうことを言ってるんだなってわかる。で、相手の方も駅員さんが答える日本語は翻訳されて、こちら側自分の方にちゃんとボードに表示される。だから英語とかフランス語とかドイツ語とかスペイン語とか翻訳されて、日本語が翻訳されて自分の側にはボードの透明ボードの横の方に出てくる。で、あまり目を動かさずにそれを見ることができる。で、相手の顔が透明ボードを挟んではいますけれども、そこにある。もう本当に対面しているようにして、もうお互いに言葉が翻訳されて出ている。いちいちはぁはぁって言ったりとか、翻訳をするような機械に吹き込んでそれを翻訳して相手に見せるってことをしなくても、透明のボードの左右に即時にそれが出てくる。これすごいなと思いましたね。外国人の方は非常に便利だと思いますよ。西武鉄道やったなと思いましたね。これは間違いなく西武鉄道はいろんな駅に設置すると思います。各駅には置かないと思います。でもね、池袋とか当然置くでしょうね、所沢とかも置きますかね。いろんなターミナル駅には置くと思います。で、これをやってしまうと 他の鉄道もね焦ります。間違いなくすごいですから。使ったことはないですけども、ぜひ行ってみたいんですが、知る限り見る限り、これはすごいですね。 JR 大丈夫ですか、東急大丈夫ですか、京浜急行大丈夫ですかね。東武鉄道焦るでしょう。西武が頑張れば東武も頑張っちゃいますよね。これはね、同じようなものをね絶対に導入しますね。だから便利になると思います。あくまでボードの向こう側には駅のスタッフは一人いなければいけないですけれども、これはね間違いなく海外からのお客さんには便利だと思います。開発したのはどこだと思いますか。ソニー、パナソニック、 NEC、 違うんですよね。アップルでもないんですよね。これね、凸版印刷なんですよね。凸版印刷、今盛んにテレビで CM を打っていますが、 CM をしていますが、あの凸版印刷が開発したものです。もともと印刷会社ですよ。紙にね印刷をして商売をしていた、そういう会社からどんどんどんどん発展して技術を生かしていって、透明のアクリルボードに翻訳されたものが即時に違う言語で出てくるなんてことを開発するのができるようになっているんですよね。もともとの仕事、もともとの会社とは違う方面にどんどんと技術を生かして発展していく、あらゆる分野に仕事を広げるっていうことはもう各企業頑張っていますが、この凸版印刷もすごいですね。で、印刷会社と思っちゃいけないですよね。元凸版印刷と言っていいくらいのもう変身ぶりですね。この透明アクリル翻訳ボード、 西武鉄道の新宿駅行ってみたいですね。他の鉄道会社焦ってるでしょうね。頑張ってください。はい、ちょっと鉄道の話が続きましたね。これは前回もお話をしました。気になりますね、ハワイのマウイ島のあの山火事ですね。山火事とは言ってももう海辺のあのラハイナの町が海のところまで完全に焼けていますよね。道路に焼け焦げた、で乗り捨てられた、もしかしたらその中に入ったまま死んでしまった人も、亡くなった方もいらっしゃるかもしれない。もう海のところまで燃え尽きている、もう焼け尽くしてしまったあの火事、本当にね残念ですね。海外で起こっていることをね簡単に同情するとか悲しいとかっていうのはあまり言ってはいけないとは思うんですが、マウイ島には何度か行ったことがあります。仕事で30年ほど前に初めて行きましたね。ヤクルトスワローズがピッチャーだけがマウイ島でキャンプを張ったっていう時期があって、その時に取材で行きました。で仕事はまあ置いといて、空き時間にラハイナに行って、そして夕日を眺めながら海辺のレストランで食事をしたっていうのは強烈な思い出で残っています。こんなに綺麗な夕日があるんだなと思ってびっくりしました、あのラハイナ。4、5年前にもラハイナに行って夕日を眺めました。やっぱり綺麗だなとね、しみじみ思いました。でもあの夕日自体は残っていますが、あの街並みを含んだ夕日のあの素晴らしさっていうものは当分もうないですね。大好きなラハイナが消えてしまったと言っても言い過ぎではないほど、もう燃え尽きてしまった、がっかりします、残念だなというふうに思います。でもね、人間強いですからね、もう3、4年経てば、ああこういう綺麗なラハイナ、昔の面影も残しつつ、ああかっこよくなったな、ああやっぱりラハイナがいいなっていう街が戻ってくると思います。軽々しくね、こういったことはなかなか言っちゃいけないんですけれども、期待もしたいし、頑張ってほしいなというのもいます。カナダの山火事もかなりひどいことになっているそうですね。確か今年の5月にカナダの山火事の影響、その煙の影響でアメリカの東海岸のメジャーの試合が中止になったっていうのがありましたよね。カナダの山火事の煙でアメリカの メジャーリーグの試合が中止になるなんてことはびっくりしたんですが、また山火事がひどいそうですね。あの広大な森林がねあるカナダですけれども、そして毎年のようにも何件も山火事が起きているそうです。で、あのニュースによると1日1000件くらい、1000個ぐらいの山火事が発生しているっていうふうなニュースもあってびっくりしました。それでも広いカナダ、あの強いだろうなと思うんですが、山火事はもう当たり前のようにあるカナダだけれども、今年のこの山火事はひどいということでね、あのまたみんな悩んで苦しんでいますね。ね、あの地球云々温暖化云々って言っても始まらないんですが、これまであったことなんだけれども、最近当たり前にあったことだから、それがひどくなっているぞっていう傾向が強いですよね。このカナダの山火事、ね、収まってほしいですね。なんかやっぱり地球って変ですよね。はい、ガラッとお話を変えます。大学生とお話をすることが結構あります。あの大学生を相手にした、授業っていうのをちょっとやってるんですが、大学生とお話をすることが結構あります。よく学生に聞かれます。よくじゃないんですね。たまに授業終わった時なんかにススッと学生が来て、あの私あるいはいや僕は、私は語彙が少ないんですけれど、語彙が少ない、いわゆる言葉をあまり知らないっていうことなんですよね。語彙っていうのは難しい日本語ですが、あのどれだけ言葉を知っているかっていうことですよね。だから語彙が少ないっていうのは言葉を知らなくて困っています、どうしたらいいでしょうか、ね、そういうふうに訴えてくる人がたまにいます。そういう時には私はもう必ず答えます。本を読んだ方がいいですよ。本を読むっていうことが一番遠回りのようだけども、語彙を増やす、言葉をたくさん知る、分かってくるっていうことでは本を読むのが一番いいです。ストーリーのある小説などを読んでください。そうすればだんだんと語彙が増えてきます、知ってる言葉が増えてきますというふうに答えます。そういうふうに言うと、ああそうなんですか、もっと語彙が増える、即効力のある、もうすぐに語彙が増えるような答えを期待しているようなんですが、そんなものはありません。でも本を読めば確実に増えていきます。本ってね、いろんなもののためになります、身になります。でも最近こういう答えもねちょっとするようになりました。語彙が少なくて困ってるんですけどって言ってくる、そういう時にはまず本を読みなさいって言います。でね、これやってみてくれないかな。めっちゃとめちゃめちゃってよく使うでしょ。あ、使います、はい、めっちゃ使います、はい、そういう答えますよね。で、それをねやめてみるっていうだけでもね、語彙って増えるよっていうふうに最近ねちょっとある人に言ってみました。それ言われると、あ、ポカーンっていう顔をします。よく私嘆くように言ってますよね。最近はもうめっちゃとめちゃめちゃで、もういろんなものを片付けてしまう、ね、便利だからそれで通用するんだけれども、何でもめっちゃ、何でもめちゃめちゃっていうのは少しやめた方がいいんじゃないかなというふうに思ってる方です。個人的には全く日常使いません、全く使わないです。昔はもともと使っていなかったし、今更使うっていう言葉でもないと思うので使いません。関西の方ではこれはねかなり使って、昔から使われていた言葉だと思うんですが、関東でこんなめっちゃなんて言いませんでした。で、そことも感じていた男なんですが、語彙を増やすためにこれをやってごらん、めっちゃとめちゃめちゃを使うのをやめてごらん。例えばね、めっちゃじゃなくてめちゃめちゃじゃなくて、どういう言葉でそれを表現するかなんて考えると、とってもとか、とてもって最近使ってる、あ、使ってないですね、あ、何でもめっちゃで言っちゃいます、いろいろ言うよ、とってもとか、とても、すごく使ってる、すごく、ものすごく、ものすごく嬉しい、とってもおいしいっていう言葉もあるんだよ。かなりすごいね、めっちゃすごいじゃなくて、かなりすごいよね、これかなり面白いよね、かなり、忘れてないですか。それからやたらと、あまり品がいい言葉ではないかもしれないんですけれども、やたらと美味しいね、この映画やたらといいな、 っていう言葉を使ったことが最近ありますか？これまでもありますか？ね、めっちゃとめちゃめちゃを使わないようにするだけでもたくさんの日本語をまた思い出します、身につけることができます。そういうふうに話してね、あげたことがあります、話したことがあります。皆さんもそう思いませんか？昔めっちゃめちゃめちゃってこんな使ってなかったんだから、他にねもう使われなくなってしまった、あの金庫にしまわれてしまったような、道端に捨てられてしまったような言葉がねいっぱいあるんです。ちょっとねあの悔しいから、あの残念だから紹介しますね。こういう言葉使っていたらごめんなさいね。見違えるほど、めっちゃ綺麗じゃなくて、あ、見違えるほど綺麗だね、素敵だね、信じられないほど、信じられないほどすごい、びっくりするほど美味しいね。で、こういうの聞いたことありませんか？昔使ってませんでしたか？この上なくすごいね、もうこの上なくこれが好きだ、めっちゃじゃない、この上なく素晴らしい、なんとも言えずいいね、あ、もうなんとも言えず美味しい、なんとも言えず好きだ、もうなんとも言えず綺麗だとかね、間違いなく美味しいね、あ、間違いなくそれはもう素晴らしいよ、間違いなく、どうでしょうか。いや、言葉を失うほど素敵だ、めっちゃ素敵じゃなくて言葉を失うほどすごいっていうのも使ってみませんか。気絶するほどすごい、気絶するほど素晴らしい、気を失うほど素敵だなっていうふうに言ってみませんか。言われたらどうでしょうか。めっちゃ素敵って言われるより、いや気絶するほど素敵だよって言われたくないですか。苦しいほど君が好きだ、苦しいほど好きだ、これは日本語を見つけたという私の YouTube の、ある回でも取り上げているんですが、どうでしょうか。めっちゃとめちゃめちゃを使って全て済ましている方、たまには違う言葉を使ってみませんか。で、語彙が少ないなと悩んでいる人、めっちゃとめちゃめちゃっていう言葉をやめるだけでも、今私が紹介しためっちゃとめちゃめちゃ以外の表現の仕方15個言いましたが、で少なくとも15個ぐらいは増えますよ。それだけでも会話に厚みが増すんじゃないでしょうか。あ、なるほどな、そういう言い方もあるんだろうかって自分でも気がついてくるし、相手にも届くんじゃないでしょうか。はい、めっちゃとめちゃめちゃだけではない言葉を使えばまた語彙が復活します。で、めっちゃとめちゃめちゃに罪はないんですが、何でもそれで済ますっていうのはなんだかな、もったいないな、日本語がかわいそうだなというふうに思います。はい、どうだったでしょうか。ね、思いつくまま気ままにあっちに行ってこっちに行ってになったでしょう。はい、そろそろ終えようと思います。聞いてくれて本当にありがとうございます。皆さんからのメールコメントお待ちしています。アドレスは大切 .japanese@gmail.com、 大切のつは tsu のつです。よろしくお願いします。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネルで、ポッドキャストが日本、ちょっと待って、日本語を大切にしたい、自分でやってるのに忘れちゃいました、日本語を大切にしたいというね、このポッドキャストよろしくお願いします。コメントメールお待ちしています。コメント一つでも、来るととても嬉しいです。ね、最近ね、ケリー C さんからいただきましたね。あ、ちょっと待ってください。ケリー C さん、ありがとうございます。コメントもらいました。私がね時々使うダジャレをね褒めてくれました。日本語見つけたの中でダジャレを言ってるんですがね、はい、ケリー C さん、私のダジャレで喜んでいただけたんだったら本当に嬉しいです。心から何とも言えず嬉しいです。またよろしくお願いしますね。ありがとうございました。はい、今はどんな時間帯でしょうか。あ、おはようございます。あ、こんな早くから、ん、お子さんと一緒に、 畑を借りていて、そこの、トウモロコシすごいですね。これができたんですか。美味しそうですよね。北米ですよね。いいね。茹でてもらって食べな。美味しいよ、トウモロコシ。はい。すごいですね。こんにちは。お出かけですね。帰ってきたところ。図書館に行っていた。ん？こんにちは。お子さんの自由研究で。夏休みの宿題ですね。いよいよですもんね。図書館に行って自由研究の勉強か、いろんなもの調べてきたんだね。いい発表してくださいね。はい。こんばんは。浴衣姿で。これはお祭り帰りですよね。はい。横浜のみなとみらい。はいはい。あそこで大盆踊り大会が行われている。そうなんですか。みなとみらいの、ホテルの横の、スペースありますよね。あそこで大盆踊り祭りがあったんですよね。いいですね。外国人がいっぱいいたでしょうね。ね、そろそろちょっと涼しくなったしね。盆踊りいいな。はい。楽しそうでしたね。もしかしたら、こういう時間帯でしょうか。今日は、どんな一日だったでしょうか。素敵でしたか。よかったですね。じゃあ明日もいい日になるといいですね。今日は最悪だった。ひどかった。暑いし、仕事はうまくいかないし。そうですか。きっと明日はいい日になりますよ。お疲れ様でした。はい。こういう時間帯ですね。なんか最後バタバタしましたね。なんか自分で雰囲気を壊していますが、はい、終えようと思います。では、おやすみなさい。To be continued.